こんにちは、マリエです。
ヨシトです。
ザ・ドクター・ディオ・ダウン・アンダーはオーストラリアで医師として
研究者として働く私たち夫婦の目線でオーストラリアを語るポッドキャストです。ということで、皆さんお久しぶりです。
お久しぶりです。
まあ、5、6週間ぶりぐらいの更新なんですけど、
はい。
まあ、その間
もうなんかさ、
何をしたんだっていう、
本当になんかもうやめたみたいな
ね。
もう多分さ、
それまでその週に2回でやってて、
そうそう、週2で4週間連続で上げたじゃない。 でさ、
飽きちゃって
やめてみたいな、
もうなんか疲れちゃってやめちゃったっていうわけではなく、
そうそう、はい。何を5週間の間に実は我々何をしていたかというと、実は離れ離れだったんだよね、5週間ね。
まあまあまあ、そんな感じだね。
そう、
離れ離れって感じで。
そう、なんかね、お互い、
まあ僕はてか2人ともカンファとかね、
うん、
シンポジウムに参加していて、
うん、ちょうどそれがなんかガチャガチャって同じ時期に集まったね。
そうだね。
そうそう、
僕は3週間半ぐらい行ってて、
私1週間ぐらいかな
行ってたから、
うん、
そう
っていうわけで、まあズームとかで撮ってもよかったけど、まあちょっと私が機材の使い方わからない
いやいやいや
なんかさ、自分がマイク持ってる方だったじゃん。
そうだね、
で、うん、マイクもうさ、音声は、まあ、このポッドキャストはもう音声系は全部ヨシト君なんですね、うん、で画像系が私、
うん、
みたいな、まあ、ざっくりした、
うん、
別に分けてないけどそういう感じになってて、
うん、
で自分はこのマイクの使い方もわかんないし、
うん、
ソフトの使い方もわかんないし、
うん、
で自分が3週間半家にいて、でヨシトが海外にね行ってたから、
あ、そうそうそうそう、
そう、そんな感じでちょっとようわからんわと思って、
そう
もう1ヶ月半、
そう、行く前に、そう、行く前に取りためるっていう選択肢もあったんだけど、
まあなんかね、
それもちょっとあの無理でした
というわけで、
なんとなく
お久しぶりですが、今回のテーマは、まあせっかく
そうですね、カンファに行ってきたんで、まあ、今回のテーマとしては、まあ、これまで臨床のことを話していたけど、うん、今回はカンファレンスの話を、
うん、しようかなって思います、ま
あ、お互いに感想とかね、
そうだね、
良かった点、反省すべき点
など話そうと思います。
話せればいいかなと思ってます、
ね、じゃあまずじゃあどのカンファレンスに行ってたか紹介しようか。
そうだね。
ヨシトは？
僕は、2個カンファ行ってて、カンファレンスとシンポジウムなんだけど、正確に言うと、
うん、
まず最初は4月5月の上旬か、
うん、
にあった、サンガレンシンポジウムっていう、
うん、
シンポジウムに参加してですね。
どこ行ってたの？
スイスに。スイスのね、サンガレンっていうところがあって、
うん、
そのサンガレンのサンガレンユニバーシティっていうところが主催のカンファレンス、
うんうん、
シンポジウムがあって、で
行ってたんだよね。
そうで、そのもう一個が、カナダのトロントであった、うん、僕の研究テーマの、カンファレンス、国際カンファレンスがありました、
うん、はい。
それで僕は2週間、とそのままスイス行って、オーストラリアからスイス行
って、3週間ぐらいなかったよ。
スイスで1週間ぐらい滞在して、でスイスからカナダ、あのアイスランド経由でカナダ行って、
うん、でカナダで1週間ぐらい、
10日ぐらい、
あ、だから結構行ってたよね。
行ってて、
うんうん、
その後帰ってきて、でも行くのと帰るので1日ぐらい使うからね。あのフライト時間が25時間とか26時間とかかかるんで、
なんか全然ワクワクしてなかったよね、行く前。め
ん
どくさーみたいな。
全然、正直ね、大変さ上回っちゃった、
まあね、
もう僕の中で。
わかるわかる
っていう感じでした、
うん、
マリエさんは？
で、私はそれの後に、自分は前にも精神科志望っていうことをお話ししたような記憶があるけど、オーストラリアニュージーランド精神科学会の総会が、あったので、
うん、
オーストラリア、我々がいるのは東海岸なんですけど、
うん、
西海岸にあるパースっていうところで、
うん、
カンファがあったので1週間行ってきました、
うん、
パースまでは飛行機で4時間ぐらいかかるから、
うん、
まあ、大変だったね。 遠いなって感じ。
いや遠いよね、
遠いと同じ国内カンファレンスだけど遠いなって思った、
うん、一番遠いんじゃない、
うん、
オーストラリアの中で、ね、国内でパースって、
う
ん、
そうだ
ね、ダーウィンかパースでしょ。ダーウィンってその北の、
ここからだとね、
そう、
ここから
だとメルボルンからだと北の海岸だけど、
東京から来るとかだったら多分メルボルンとパースがいい勝負なんじゃない。遠いよね両方とも。
そうだね、
うん、
真ん中、あ、そうだね、そんぐらいだよね。
そうそう、私たちのとこは遠いよね。まあとにかく
そんな感じで、
じゃあ1個目から行く。普通になんかまあ今回のポッドキャストあんまりなんかその
なんていうかそのあんま内容を決めてないし、正直。
そう、あとオーストラリアについてっていうよりは自分たちの経験をシェアだよね。
カンファレンスについてシェアするっていう感じで、
うん、
そうですね。
じゃあ1個目
の1個目のなんかサンガレンシンポジウムっていうのは
どういうやつなの？
正直ちょっと特殊だから、
うん、
まあ、すごい話す感じにはならないと思うけど、
うん、
内容としては、
うん、
ねもういろんな種類の、
うん、
いろんな背景を持つ人が集まって、
うんうん、
今の世界の問題をについて話し合うっていうあのシンポジウム、
うん、いいね、
で、あの若手と、うん、リーダーオブトゥモローと呼ばれる若手とリーダーオブトゥデイと言われる、まあ今現役で、まあ、社長だったり、政府関係者だったり、があの研究者として、ね、うん、あの最前線でやってる人だったりっていう、まあ、リーダーオブトゥデイっていう人たちの2つ、リーダーオブトゥモローとリーダーオブトゥデイって2つに分かれてて、
うん、
でリーダーオブトゥモロー、まあ、僕はリーダーとオブトゥモローとして一応あの行かせていただいたんですけど、
うん、
リーダーオブトゥモローはあのなんだろうな、 NPO のや NPO やってますとか、
うん、
あの研究者ですとか、
うんうん、
あと政党の若手、うん、なんかのどっかの政党の若手ですとか、
うん、
あとは普通に学生とか、
うんうん、
あのマスターとかね PhD の学生がリーダーオブトゥデイ、トゥモローとして参加してる、
うん、
っていう感じで、でそうだね、内容としてはなんか環境問題とか、
うん、
ウクライナの問題とか、
うん、
サステナビリティ、まあ、環境問題に近いか、サステナビリティの話とか、うん、あとは
メンタルヘルスとかは今年はあった？
メンタルヘルスとかはなかった。
特にな
かった。あと AI の話とかね。
なるほどね。
とかインフレの話とか、
うん、
まあ結構いろいろ
あの
多岐にわたる感じの、シンポジウムで、まあ、あんまり正直僕の研究分野とすごく関わりがあるところがあるかって言われたらないんだけど、
うん、
まあそういう意味ででも逆にあの、まあ、今のリーダーをトゥデイと言われるような、
うん、
まあ、例えば政府関係者とかアクティビストもいたね、
うん、
とかがまあどういうことを考えてどういう意見を持ってるのかとかっていうのを知るのにはいい機会だったかなと、
うん、なるほどね、
思います。
なんかその現役で、社会だったりとか組織を引っ張っていってる人たちがどういうマインドセットかっていうのを知るのには良さそうね。
うん、
うん、
そうだね、
なんか研究云々じゃなくて、
うん
うん
うん、だからあのまあ基本的にはなんかそのなんていうかそれぞれやっぱこういう会社から来てますとか、
うん、
あのこういうこの国で例えば環境のことやってますとか、
うん、
あのそれぞれのポジションがあるから、
うん、
あのまあそのポジションに基づいたなんていうかトークなのかなとは思ったりはするけど、
まあね、
まあ逆にでもまあそれを含めて、
うん、
まあ環境問題この会社がどう取り組んでるのかとか、逆にアフリカ出身の環境問題のアクティビストとか来てたんだけど、
うん、
まあそういう人たちが、まあ、その人がまあどう環境問題を捉えてるかとか、
うん、
まあ、サステナビリティっていうけどそもそもアフリカには電気とかないしみたいな、そういう地域もあるっていうことを忘れないでほしいし、そういうそのそういう世界とかでのことも配慮したサステナブルな政策とかねっていうのを、まあ正直先進、いわゆる先進国と呼ばれるような国でやってほしいとか、 まあいろんな意見が あって
でもなんかそういう違う立場の人たちだったりとか自分とそのカルチュラル、ソーシャル、エコノミックな背景が違う人たちの意見をこう聞いてああなるほどそういう視点もあるのかとかねそういうのには勉強になるよね
うんそうだね、うん、
へえなるほど
っていう
のがなんかそれはさ、
うん、
どうやって参加することになったのかっていうのは言った方がいいんじゃない僕はなんかなんでお前言ったんや
ってリーダーオブなんで僕がリーダーオブトゥモローなんだって話ねあの確かにリーダーオブトゥモローとしてあの招待を受けるには2つ方法があって1つはなんかそういう NPO の活動してたりとか結構まあその社会で注目されている若手っていうのとあともう一人はもう一つはあのエッセイをね出して、
うん、
例えばその環境問題についてのエッセイとか、
うん、
あの現代のそのテクノロジーにの悪いところいいところみたいなエッセイとか、うんまあ、そういうそのそれぞれの年のテーマに合わせたエッセイを書いてそれがトップ100に選ばれると招待されるっていう枠もあって、うん、だからそれで僕はそうエッセイできました
今年のトピックは何でヨシトは何について書いたの
今年のトピックはあの上の世代から引き継いだ、うん悪いところ、
うん、
でその場合あのどう改善していくかそれか上の世代から引き継いだいいもの、
うん、
でそれをどう保存していくか、まあ、どっちかについて書いてくださいって言われて
エッセイがね
エッセイ、うん、そう
でシンポジウム全体のテーマっていうのは
世代間の対話みたいな感じだったね、
うん、なるほどねなるほど、まあ、まあインタージェネレーション的な
そうそうインタージェネレーション的なやつで
なるほど
だからまあそういうリーダーオブトゥ、ね、トゥモローとして、うん、どういうふうに今後の社会をあの、まあ、前の世代から引き継いだものをどういうに基づいてどういうふうに今後の社会を良くしていくかを、うん、っていうことを考えてくださいっていうテーマで、うんうん、僕はあのまあやってるテーマが精神科系とか、
うん、
まあ、 あの医者っていう背景もあるから、
うんうん、
基本的にはあのまあそういう感じのことをにしようって最初テーマ、
うんうん、
あの決めるときに思ってでなんかそのテクノロジーと関連したそういう精神疾患系の話があるかなって思ったときにあの昨今はやっぱそのメタバースとか SNS とかそういうそのテクノロジーなんていうかその携帯とかネットとかそういったところに基づいた社会っていうのがある中で、
うん、
まあそれのいいところ悪いところあるけどあれ僕それいいで書いたのかなあメタバースは良くないものとして書いたんだね、
うん、
良くないものとして書いてそれをどう改善していくかっていうエッセイを書いたんだね、うん、であのなんかいろいろ文献とか調べると、
うん、
メタバースはその精神的にも身体的にも社会的にもまあ良くない側面があると、
うん、
精神的にだったらその精神疾患、うつ病とかね、
うん、
に ADHD とか、うん、そういうののリスクを高めるっていう研究があったりとか、
へー、
で、体の疾患だと、まあ、シンプルに運動不足になる、で、慢性疾患の確率が上がるとか、
うん、
で、社会的な話だと、まあ、メタバースとかやってたら、それにのめり込んでるわけだから、
うん、
社会とのコネクション、地域社会とのコネクションがなくなるとか、
なるほどね、
なんかそういうのがあって。
なるほど。
まあそれをどうしていくかっていうことをエッセイで書きました。
ほう。確かに今時。
そう、今時。で、うん、実際そのシンポジウム参加すると、似たようなエッセイを書いた人は2人ぐらいですけど。
だから。でもまあ、すごい大事なことだよね。
そうそうそう。
だし、なんかそういう結構多様なシンポジウム、あの、医療系じゃないシンポジウムで、医療者としての価値をどのように作っていくかっていうのは立ち位置ね、
うん、
なんかそういう社会とのつながりっていうのを書いた方が確かになんかこうエッセイとしては選ばれやすいのかなって今聞いてて思った、
うん
うん、
そうかもね確かに、
うん、どうだった全体的にシンポジウム自体は
楽しかったよ結構 まあ面白かったのは、他のその若手として来てる人たちは、
うん、
あんまその自分と同じような、その、立場にいる人ではなくて、で、なんていうか、自然科学系の研究者はそんなにいないのよ。
なるほど、なるほど。
で、どっちかっていうと、その、会社始めましたとか、うん、NPO やってますとか、うん、そういう人が多くて、まあ、そういう人の、まあ、問題意識だったり、
うん、
どっちかっていうと、そういう人の、なんていうかな、その、前のめり目の姿勢
うん、なるほど。
に、結構、なんていうか、あの、あ、ちょっとあんま自分にないとこだなみたいなのを思って、あの、結構彼らはさ、あの、バンバン喋るじゃん、
うん、
で、あんまりなんていうか、なんていうかな、なんか研究者としてはさ、やっぱ根拠あることを喋りたい。別に彼の言ってることは根拠がないって言ってるわけじゃないんだけど、うんうん、
なるほど、
根拠がある、その事実、すごいそのエビデンスベースで喋、
うん、
らなきゃっていう思いが強いんだけど、
うん、
彼らなんていうかさ、もう意見言ったもん勝ちみたいなところもちょっとあるじゃん。
若いと特にね。
そう。
あの、勢いも大事だよね、やっぱりね。勢いも大事、
そう。で、まあ、なんていうか、まあ、やっぱそういう勢いっていうのは、
うん、
まあ、人に影響を与える上で、
うん、
まあ、結構大事だなと。
なるほど、ね。
その内容だけじゃないよと。
うんうんうんうん、
雰囲気作り。
はいはいはい。
勢いっていうのも、まあ、ね、
大切だね、
まあ、リアリズムとして大事だなっていうふうに思うから、そう、
そうか
っていうのをね感じましたね。
でもよかったね、行って
ね、スイス自体も初めてだったし、うん、
しかも招待された形だからね。
あ、そうそうそう、あの航空券代とかはタダだし、あのご飯も全部出るし、宿泊はあの学生とにところに泊めてもらうみたいな感じだから、全部もう基本的には無料。
すごいいな
っていうのがいいとこだよね。
いいとこやね。
ぜひ皆さんも。
そうだね。なんか私は今年のなんか毎年このシンポジウムはやっていて、で今年のそのまあヨスト君が言ったやつに関してちょっとこういう内容だったよっていうのを聞いた後に、へえ面白いなと思って。ちょっと YouTube で調べてみたりしたんですけど、興味がある人は YouTube にあの大きなパネルディスカッションの録画、
うん、
は載ってたりするので、
あるある、うん、ある、
まあ、なんかあの概要欄とかに載せとこうか。
そう、そうだね、うん、概要欄に載せるし、
興味があれば概要欄とかに載せておきます。
ブログの方にも書こうと思うので、うん、まあ、そこであの1個確か道具の、ね、動画のリンクを載せたと思うので、
う
ん、まあ、そこから飛んでいただいて、
まあ、
見ていただければいいかなと、
うん、ぜひ見てみてください。
思います、
はい、
はい、ということで、
じゃあ
次
結構喋ったね、サンガレンだ
けど。いや、結構喋った
よし、じゃあ次2個目、
これね、時系列でいく感じ、
時系列、私が喋ろうか途中、
そうだね
っていう方がいいか、
うん、
なるほど。じゃあ自分は先週本当にね、昨日帰ってきた感じ。先週じゃないか、今週？
一昨日じゃ
ん。あ、一昨日帰ってきたかい、
うん。
でも昨日までカンファ自体はあったから、
うんうんうん、
私は一昨日帰ってきたけど、
うん、
自分が行ってきた、オーストラリア、ニュージーランド精神科学会の総会について、総会っていうか学会？
うん、
学会だね。に行ってきました。で、オーストラリア・ニュージーランド精神科学会は、通称ランザップっていう風に呼ばれているんですけど、まあ、そのランザップの総会に今回出てきました。で、オーストラリアはね、まあ、何がいいかっていうと、あのカンファレンスリーフっていうのが取れるんだよね。
あ、なるほどね。
医者は
休みの話で、
医者だけじゃないけど、だから自分は普通にあの仕事がちゃんと、まあ月曜から金曜日まであるんだけど、例えばこのカンファレンスに出たいですって申請して、あ、このカンファレンス出たいなら出ておいでっていう風に承認された時には給料が入るんだよね。
うん、
そのちゃんとカンファに出てた分、
有給みたいな感じね、
うん、有給みたいな感じで、でそれは有給に上乗せして、例えば私の病院だったら3週間までカンファレンスリーブが1年間に取れる形なので、まあ、そのうちの 1週間ぐらいを使って行ってきました、
うん、
でね自分は、まだいわゆるそのローテーションをしているあのレジデントの立場で、で、まあ、この間外科を回ってたっていう話はなんかしたかもしれないんだけど、外科で今実は精神科を回っていて、次に内科を回って救急を回ってっていう感じでローテーションをしてる、1年間なんですね。だから実はまだ精神科のトレーニングも始めてなければ、精神科にすごく足を踏み込んでいるわけでもないんだけど、今回やっぱね行ってよかったって思ったわ。
それはどうしてですか。
なんかね、例えば、いやなんかね、私精神科に関連してること、本当に何でも嘘だな、 80% ぐらい興味あるの、
うん、
やっぱりいろいろやっぱり聞いてて、へえ面白いな、こういう研究あるんだとか、
いろんな疾患とかね、
そうそう、あとなんか疾患のその治療法、やっぱり精神科っていうのは、
うん、
まあ、うん、ベース、
うん、
原因が全く分かってないものが多いから、
うん、
要はまあ精神科ってよくこれはあの言われ精神科のあれでは言われてるんだけど、結局原因がわからない身体疾患とかも全部精神科として今の現代医療ではまとめられてるわけじゃない。
うん、まあ、まあ、そうだね、ほとんどね、
うん、だから原因のわからない、うん、あの神経系の疾患だったりとかもきっとあるのかなっていうのが、まあ、精神科のいくつか の、
ね、
あの病気の仮説だったりするから、
うん、
結局まだその治療法だったりとか、あとは基礎研究もかなりやっぱりやりがいがある分野っていうのはあるなって思って、
うん、
だからそういうのを勉強するのがシンプルに楽しいんだよね、
うん、
で例えば総会って言った時って、そうださ、精神科の総会って言ったら精神科の中にもさ、いろんな疾患があっていろんなことを研究してる人たちがいるわけじゃない、
うん、
いろんなことに取り組んでる人たちがいて、そうするとそれをさ、なんて言うんだろう、全部ちょっとずつつまみ食いできるのよ、総会だから、
うん、
なんか例えばだけど、じゃあ精神疾患の中でうつ病っていうのを持ってきたとして、
うん、
うつ病学会じゃないわけよ、
うん、
精神科学会だから、
うん、
うつ病もあれば、
うん、
例えば、まあ、統合失調症っていう病気がについてあったりとか、
うん、
あと摂食障害とかいろんな疾患についてやっぱりちょっとずつ全部なんとなく触れられる。でそれに加えて、例えば最近あのオーストラリアで、あのオーストラリアとかニュージーランドでは、例えば多文化間精神医学、
うん、
日本語ではそう訳されるみたいなんだけど、トランスカルチュラルサイカイアトリーとか、あとは新生児精神医学とか、ニオネータルサイカイアトリーとか、なんかそういう、なんて言うんだろうな、あ、そういう分野もあるんだみたいな分野について知ることができたりとか、
うん、
なんかねやっぱり総会は面白いなっていうふうに思ったので、で自分は、
うん、
まあちょっと話があれしたけど、脱線したけど、
うん、
興味がとっちらかってたの結構、
うん、
あれこれも興味ある、あれも興味あるってなった中で、
うん、
やっぱり自分がなんかこう、あ、これが一番興味あるかもっていうものが定まるきっかけになったなって思った、
はいはいはい、
今回って。だから未熟なうちに行くことに意味があったなって思う、
うん、
だからもしなんか本当に何かがやりたいって決まってるんだったら、総会なんか別に発表しないんだったら行く必要ないと思うの、
うん、
と思うのよ。
いや確かに確かに、
分かる、言ってること、その通りだと。例えば、うん、ユストみたいにさ、もう一つの精神疾患を研究してて、それ、
うん、
いや、それ一本って決めてるんだったら、例えばね、
そう、僕のだって僕がその後で話す学会だって、
うん、
僕のその専門の疾患のもう一番大きな国際学会だけど、
ね、
その中でも、まあ、あんま興味ないなっていうのと興味あるっていうのが全然結構あるから
、うん、だからさ、総会なんかさ、うん、なんていうの、
分かるよ、
もうさ、ピンポイントでこれって決まってる人はあんまりもう、
そう、どうしよっかなみたいなこのセッション
そうそうそう、
特に興味あるのないなとかっていうのはあるよね。
だけど私みたいにまだラーニングカーブの真っ只中にいて、
うん、
何でも楽しいし、ね、将来がこれも興味ある、あれも興味ある、これも興味ある、どれやろうかなっていうのを悩んでる人は、
うん、
やっぱり最後の決め手としていいのかなっていう風に感じたのね。
わかる、
うん、だからそれで行ってよかったなって思う。本当に遠かったし、オンラインでね参加することもできたんだよ。なんだけどあのオンラインだとそのストリーミングされるセッションが決まってたりとかね、で特に需要が大きいセッションだけがストリーミングされるわけ、
うん、
だけどさ、いやそれ興味ないいやってなったら終わりじゃん、
うん、
同じ値段、ほぼ同じ値段出すんだよ、
うん、
だからさ、それだったら
まあ行った方がいいかなと思って、まあ、行けるなら行った方がいいよね、確かに、
そうそうって思って行ったね、
うん、
今回。まあ観光はね、なんとほとんどする時間なかったんだけど、なんかほら学会はさ途中ちょっと抜けて観光しよっかなとかあるじゃん、
うん、
うちは
でも、まあ、同じ国だしね
あとなんかあんま観光するほど近くに観光するものがなかったというか、
いやこれ話完全にそれるけど、日本とかだったらさ、
うん、
京都とかさ、
うん、
広島とかさ、うん、まあ各地に名物が一応あるじゃん、結構あるなって、結構大阪来てから思うんだけど、
うん、
日本ってその各それぞれの土地にその名物があって、
うん、
なんか食べ行こうとかできるけど、大阪ってやっぱ新しめの国だから、
うん、
まあ割とどこの地域も一緒だよね。いる動物が、いる動物が違うじゃん。
っていうか、まあ、日本ほど、うん、あの多様じゃないなという感じはする。
そう、日本ほど多様じゃないんだよ。
州ごとにキャラクターだったりとか本当に違うけど、例えばご飯とか街の風景とかそういうのは別になんか
割と一緒じゃないですか。
割かし結構アットホームな感じで過ごせた。
そうだよね、
今回もね。
ね。
だからで遠出すると、うん、もっと自然がすごかったりとか、
ね、
遠出すると、
ね、いる動物が違う
から
ね。
海がちょっと違うなとか動物が違うなとかあとはなんだろう、岩の形が違うなとか。
岩の形が違うなって思うことあるん
だ。だって今回パースに行ったんだよ、
うん、
パースってなんかすごいさ大きい岩なかったっけ。
全然知らない。
あるんだよ。
あ、そうなんだ。
で行きたかったんだけど行けなかったの遠くて。
違う違う。だからすげえ、そういうすごいスペシフィックな
そういう楽しみ方あるのかもしれないけど、でも今回は、まあ
ね、
まあ私は
時間が学会で行
くにはね、うん、で学会はやっぱりあといいのはコネ、
うん、
コネ作りはいいね。例えば私みたいに、
うん、
トレーニングに乗ろうとしてる人、
うん、
とかは今トレーニング受けてる人が、
うん、
他の病院から来てたらどんな感じとか、うん、ちょっとツンツンつってどんな感じなのって聞いたりとか、うん、あとはまあ自分の、まあ、病院の教授とか、
うん、
ちょみたいな、なんかうちも引き止めて、あ、来年トレーニング乗りたいって思ってるからよろしくとか言って、
うん、
そしたらなんか親指立てられたわ、グッてとか、なんかそういう感じのつながりができるのは大きいな。あとはオーストラリア、ニュージーランド学会だから、ニュージーランドから結構人が来てたりして、
うん、
ニュージーランドではこうなんだよとか、オーストラリアも州ごとに医療のルールが違うから、
うん、
あ、この州では例えば最近、
はいはいはいはい、
最近結構暑いのは、
ね、うん、
あのオーストラリアでね、Voluntarily Assisted Dying っていう、はいはい、いわゆる安楽死に楽死、ね、うん、あの概念があって、オーストラリアでは
安楽死の法律が違うんです。
そう、安楽死ができる州とできない州っていうのが最近ね、最近本当に最近いくつかの州でできるようになって、だけどすごい細かにルールが決まってたりとか、例えばこの国で安楽死っていうのを提案することは違法じゃないけど、この州では違法じゃないけど、この州では完全に違法とか、いろんな違いがあったりして、そういうのを勉強するのも面白いなって思った。
そうですね、オーストラリアの中でも違うし
からね、すごいなんか今回はだから自分のいる州じゃない州までわざわざ飛んでって、
うん、
例えば西オーストラリア州ではこうなんですよみたいなのを勉強して、うん、はあ違うなって思ったりとか、州ごとの州ごと、うん、あとはニュージーランドも含めて地域ごとにどういうルールがあるとか、
うん、
そういうのも面白かったなって思った、
うん、
なんかまあちょっとどちらかったけど、まあ、うん、未熟なうちに爽快って行く意味あるんだなって思ったわ。
なるほどね、
うん、
確かに。
はい、
じゃあ最後の、
そう
僕はだから2個目に行った。
そうだね、 カナダの
国際会議、うん、カナダのトロントであった国際会議にそのさっきのスイスのシンポジウムの後に行ったんですが、
うん、
そうですね、まあ初めての国際学会だったんだよね。で、あのポスター発表しに、
うん、
あの行って、
うん、
で、まあ、トータル5日間あって、
うん、
で僕のその研究対象の疾患についてもう5日間ずっとセッションがあって、うん、でって感じだったんだけど、
うん、
そうね、思ったのは、
うん、
去年もさオーストラリアの国内のさ学会とかにさ僕何回か出てたの、
うんうん、
一緒に行ったやつもあったけど、
うんうん、あったあった、
何回か出たんだけど、うん、でそこでもポスターアップだったり、
うん、
あのオーラルプレゼンテーションだったりっていうのをしたんだけど、
うん、
まあその経験があったからか、
うん、
まあ、僕にとってはそのオーストラリアの国内学会ですらまあ、国際学会なわけ。
それなんかいつかで言う話したよね、どっかのエピソードさ、なんかオーストラリアの全部国際学会にみたいなこと言ってた気がする。
やばい、同じ内容だ。
大丈夫だよ。
だからそのオーストラリアの時点でもこ、あ、行ったね、行った行った
言ったよね、
うんうん、国内学会だけど国際学会みたいな感じだったから、
うん、
別に全然それがトロントで行われるっていうだけで全然なんか緊張とかそういうのはなかった。もちろん英語的な意味でね、これは基本的に多分英語的な意味なんだけど、
まあ
ね、
今回はポスターだったでしょ。
ポスターだった、そう。
だからなんかさ、ほらオーストラリアのさ国内の、会ではさ、
うん、
ほら15分間喋るとかさ、
あったあった、
もうやったじゃん、大きいホールでさ、うん、みんな前喋って、
あったあった、
でなんかさあの質問が飛んでくるみたいなやつもやったじゃん、うんうん、それよりはさ、ま
あ、あっちの方が全然緊張した。
ポスターの方がさ、うん、ね、
あの多分カナダでそれがあったとしても同じぐらいだと思うな、緊張感を、ね、うん、正直。だし、なんならカナダの方がてか国際学会の方がインターナショナルだから、
うん、
でオーストラリアの学会さ、オーストラリア、まあ、人が多いわけよ。
なるほど。
だから
ネイティブ、いわゆるオーストラリア育ちのネイティブの人たちが多いんだ。
国内学会ネイティブが多くて、
なるほど。
で国際学会は、まあ、ノンネイティブも結構いるから、
うん、
まあ、そういう意味ではまあ、意外にそうあんま緊張しなさそうな気がした。
へ、
結構すごい、そんなに英語流暢じゃない人とかも全然いたし、もちろん、
うん、
発表してる人でね。
なるほどね、うん、研究だしね、なんかそのいろんな国でやっぱされてる、
そうそうそうそうそう、
からね、当たり前のことだけど、
だからまあ英語圏じゃなかったら英語じゃないよね、母国語はね、もちろん。
そうだよね、うん、そうそう、そういう人たちってさ興味本位なんだけど、例えばじゃあヨーロッパで研究してますっていう人たちってラボでは、うん、英語なのかな、そんなの話した？
いや母国語じゃない。
いや分かんない、本当に分かんない、今ずっと思った、
母国語だと思うよ、その出身の、とこだったら。
まあそうか、
ドイツ人だったらドイツ語だし、
まあ、そらそう、
イタリア人だったらイタリア語、
そっかそっか、なるほど ね、
とかね、
なんかこういうところが面白いなとかあったシンポジウム、研究内容じゃなくてなんか今回行って良かったとことか反省点とかある？
基本的にはやっぱカンファの意義って、
うん、
僕はそのさっき言ったようにコネ作りと、
うん、
あとは最新の研究テーマを知るの、うん、僕は2本だと、僕の若いすごい未熟な自分はその2本かなと思ってて、
あ、確かに、だからさっきのさ私の言った学会とさ、
うん、
決定的に違うのは、私はほらオーストラリアニュージーランド精神科学会の総会じゃん、だから、うん、みんな精神科医なんだよね、みんなクリニシャンなの、
うん、
でユストの言ったやつは、うん、みんな研究者じゃない、クリニシャンもいると思うんだけど、
クリニシャンも結構いるけど、もちろん
でもさ基礎研究者
もいる
じゃない、
うん、
そうだよね、
もいる、うん、
だから私たちはそのなんて言うんだろう、クリニシャンで研究をやってる人たちが多いと思うんだけど、ユストは研究者でクリニシャンでもある人たちが多いっていうのがまず決定的に違うよね、
うん、
多分ね、
うん、だし、まあその最新の研究の内容を知るっていう意味では、
うん、
まあ国内の学会よりはカバーしてる量が多いと思う、
うん、
っていう意味で、まあ国内と国際学会だとは違うと思うけど、
うん、
まだその2本だと思ってて、コネ作りと最新の研究を知るっていうね、
うんうんうん、
でまあ、最新の研究を知るっていうのは、まあ、座ってれば聞けるからそんなに別に難しくないんだけど、
うん、
コネ作りやっぱね大変だね、
うん、
基本的には 僕は今回、うん、まあ、あの自分のその指導教官から、
うん、
何人か紹介されて、まあ、その人と話すことができて、でその人と話して、なんかその将来ラボ見学に来なよとか、1ヶ月ぐらいうちのラボで一緒に
研究しよう。どういうこと？ちょっと待って、今分かんなかった。指導教官が何？
指導教官が紹介してくれたの。あの、
あ、そこにいる人を、
そう、
現地にいる人
を、ね、そうそうそうそう、
あ、
彼女が参加するから、
あ、あ、そういうことか。
あの、ヨシトという人がいますってメールで来て。
なるほど、なるほど。
で、
こう、え、じゃあそのカナダの人がおいでよみたいな。
カナダだったり、別にカナダじゃなくて、そのそこのカンファに参加する人。
ああ、
だから違う、だから具体的に言うと、うん、指導教官が CC で僕にメールをくれて、
うん、
で、あの、そのカンファに参加する別の研究者に
もう、あ、なるほどね。
で、あの、学生で、あの、ヨシトという人がいて、あの、彼はこういう研究をしているので、
はいはい、
あの、ぜひちょっと、
いいね、よかったね。
話してみてください、みたいなね、
はいはいはい、
ことをやってくれたのね。
なるほどね。
で、やっぱそういう、その指導教官経由のつながりとかだと、結構仲良くなりやすいというか、
確かにね、
向こうもまあ、なんていうか、僕の身元が分かってるから、
確かに確かに、
だからその将来、あの、研究室こっち来なよみたいなとか、あの、見学来なよとか、1ヶ月ぐらいいなよとかって言ってくれたりして、
やっぱりコネって大事だね。あれ、なんかさ、てか今思い出した、急に、あの、ラボ見学行ってなかった？普通に
ラボ見学も行ってた。それはちょっと話してなかったけど、カンファの前にそれも紹介してもらって、
あ、
モントリオールのね、研究室で見学行ったね、
うん、すごい、
そう、
たくさんたくさんコネできたね。
コネ、そう、やっぱコネ大事だなと思って
友達100人みたいな。そう、
ただでも、まあ、そういう紹介してくれた人とはもちろん仲良くなれたんだけど、
うん、
その他に新しく、その、なんていうかな、自分でカンファで仲良くなって、あの、コネを作るみたいなことを、うん、まあ、やるべきだなと僕は思ってたんね、
うん、
で、
うん、
結構僕はね、とりあえずランダムで話しかけてみるかみたいな感じで、
うん、
ランダム目で行ったのね、
うん、
そしてランダムに行くとね、そんなにね、あの、例えば研究内容が全然違ったりとか、 あのまあ、誰やねんってなったりとかね、向こうが
確かに確かに確かに、
PhD ですって言っても誰やねんってなったりとかするから、
うんうん、
それで仲良くなるっていうのはかなり難しかった。
てか、その、なんて言うんだろう、話せるようにはなるけど、将来につながるコネを作るのは難しいし、
そう、
なんか
向こうとしてもさ、突然さ、例えば自分がポスドクとか教授だった時に、
うんうん、
急にさ、その PhD、 どこからかもわからない PhD の学生が来てさ
、うん、
なんかちょろっと話してさ、
うん、
まあ、そこでうまくできる人はうまくできるのかもしれないけど、
うん、
僕はちょっとそこまでのそのコミュニケーション能力とか、
うん、
まあ、英語力とかが多分、まあ、そこはないんだよね。
でもさ、うん、なんて言うんだろう、結局さ、今の指導教官、ヨシトの今の指導教官が紹介してくれて誰かとつながった時って、うん、指導教官がその人のことを知ってるから、結局研究内容としてはとても似ていて、コラボレーションの余地があるから、その人たちで仲良くなりやすくなるのは当然だし、
うん、
そっちの方がプラスという考え方
もあるよね。まあ、まあ、もちろんもちろん、てか、それはもう、それは当然プラスなんだよ、
うん、
なんだけど、僕が思ったのは、それを踏まえてランダムにその、うん、あの、話しかけてみて思ったのは、
うん、
まあ、もっと参加者をちょっとちゃんと絞って調べて
だからちゃんとさ、参加者リストとか、私日本の学会参加したことないから分かんないけど、
あの、もうないわ、
ほら、
うん、
カンファって今アプリがあるじゃない？
そう、でアプリがあって参加者が見れる
んだよ。参加者一覧が事前に見れるじゃん。だからさ、あ、この人喋ろう、この人喋ろうっていうのを事前にリサーチして、う
ん、すべきなんだよね、
っていうのは大事だよね、
うん、
私も今回自分の職場の人と、うん、あと、あの、興味ある研究の教授だけはチェックした。あ、この人に喋ろうって。
あ、日本人ね。
あと日本人ね。日本人の、
あ
の、日本の、うん、日本神経精神学会。
神経精神学会かな。
あれ、うん、
精神神経学会かな。精神神経な気もしてきた。まあ、どっち
でもいい。すいません。どっちか分かんなくなっちゃったから、
うん、
日本の、まあ、とにかく日本のね、精神科学会。から、
うん、来てる人いたんだよ、
ね、そう、招待されてる先生方がいらっしゃって、その先生方 はだから私ね、あれ日本人いるじゃんってなったの、
うん、
あれを見てて、うん、参加者一覧見てて、
うん、
え何ってなって、
うん、
でチェックだけつけといて、
うん、
だけどねなんかそのがなんて言うんだろう、その日本の学会の先生方っていうので招待されてたんだけど、その所属しか書いてなかったんだよね。それでうちその日本の学会何枠で招待されてるとかってか招待されてることも知らなかったのね、
うん、
何にも知らなかったの、
うん、
だからでプログラムにもなんか載ってなかったし、
うん、
えなんだろうって思ってたけど、結局でも話しかけに行って、そしたらなんかその日本の精神科の学会とあとオーストラリアの精神科の学会っていうのが、そのさっきちょろっと言ったトランスカルチュラルサイカイアトリーっていう分野で、
うん、
まあ、どのようになんかお互いから学べるかっていうのを合同シンポジウムを1個やってたのね、
うん、
それで招待されていらしてたっていうふ
う
に聞いて、へーと思って、まあだから日本人もこうチッチッチってチェックつけて、
日本人チェック
するで喋りに行ったね、ちゃんとチェックつけた人には、
そう
っていう感じで、
っていう感じだよ ね、
ね、なんか
で
もね、
だから
これ先生方聞いてらっしゃる可能性あるから、
もう
全然ちょっとすいません、
結構カナダで
お世話になりました
いや、いや聞いてない可能性が高いけど
でも紹介しちゃった、
あ本当、
うん、
あお世話になりましたいや僕もでも結構日本の先生いて、
うん、
その学会は結構仲良くさせていただいて、
本当
一緒にご飯とか食べたりした、
へえ、
うん、ので、いや良かったね、良かった良かった、
だからね、なんて言うんだろう、うん、まあそういう
コネ作りがね、
そう
大事で、
そう参加者のやっぱり絞ってね、
参加者のリストをね見て、
そうリスト絞って、
で普段その読んでる論文とかのね、
うん、
著者がいるかどうかとかね、
あーそうだね、
てかなんかその話しかけた時に相手の研究内容を全く知らないと、なんか全く意味がないというか、当然だけどね、その
全く意味がないっていうか、なんじゃこいつってなって終わるね、
薄い会話して終わるね、
うん、
結構
そりゃそうだ、
だけどそのあこの論文書いた人だとかって言って、
うん、
会いに行って、
あ確かに確かに、
この論文読んで参考にさせていただけますみたいな話をするのが、まあ、正解なんだなと思った、
なるほどね、
ちょっとランダム作成失敗でしたね完全に、
確かに、
てかちょっとまあそちょっと準備不足だった、ただの
私は結構そのパネルを聞いてへーって勉強して、ね、知ってる名前も、名前の先生ももちろんいたよ、有名人とかなんか新生児精神科の先生とかはもう当然、まあ、うちの病院だし知ってたんだけど、うん、なんかそのパネルを聞いて、パネルだったりとか研究の発表を聞いて、後からなんかここ感化されましたとか言って喋りかけに行くみたいな作戦、
うん、あるね、確かに
私はいつもそうかも、結構後から喋りかけに行ってカンファの内容とか質問して印象をつけ付けるっていう作戦を取ることが多いかな、
うん、そうだね、うん、
でもねそうやって生き残っていくのがカンファの使い方だよね、
そうそう、だから最大限生かすにはどうしたらいいかってなった時に、やっぱコネ作りはやっぱねかなり大事だと思うんだよね、
大事だよね、この
や
ね、
でやっぱ何百人単位で参加してるカンファにはやっぱ入念な準備は当然いるなと、
そらそうだ、
そらそう思いました、
うん、印象付けないとね、やっぱり行くからにはお金払ってんだから、高いお金、
うん、
高いお金払って
レジストレーション高いよね、
そう、それだけでもやっぱり何かを得て帰ってこないとね、
そう
で
っていう感じで、
はい、
まあカンファ我々トータルで3つ参加しましたっていうお話だったんですけど、
うん、ね、この話これまでで一番需要ないかもしれない
ね、どっちかって言うと確かにオーストラリアのカンファってなんか日本のカンファと違うんですかみたいな話とか
確かに
気になった人いたかもしれない、
私は8月にもう一個カンファに出てくるので、
うん、
なんか
でもいや日本のカンファ
出たことないんだよ、日本のカンファ、日本の学会
もうないね、
ある、
ない、
日本の学会ってどんな感じです
か、なんか症例発表を1回だけしに行ったんだけど、それはなんていうかその内科の総会みたいなやつだから、
あ
みんなが症例発表してぐるぐるぐるぐる回るみたいな、
あなるほどね、
ポスターセッションとかあんのかちょっと正直知らないんだけど、
確かにキーノートとかさプレナリーとかがあるのかって、
うん、あ違うなって思ったのは、うん、あ分かんない、その学会がそうだったか知らないけど、
うん、
みんな格好カジュアルじゃない、
あてか日本の学会って何、
日本の学会はスーツだと思う、
確かにみんなさ、うち友達がインスタとかでスーツなの着てるけど、
チノパンでシャツとか、
スーツとか浮く、うん、ジャケットでも浮くよね。
いやもう最初のさ、去年行った最初のカンファで衝撃
的だ。確かに最初のカンファで一緒に行ったじゃん。
そうで最初だからまあ結構ちゃんとした格好で行こう、だけどまあネクタイはいっかみたいなね感じだったんだよ。
確かにスーツの上下と、うんうん、
上下と
ちょっと、まあ、青いシャツみたい な,、ね、たいな
で着てったら多分みんな半ズボンとか半袖とかでさジーパンとかでさ、
衝撃だったよね。
なんかヨシはあのすごい綺麗な格好してるねとか言われてさマジかみたいな、
やばとか言って、慌ててジャケット、なんかさ、ね、2人でさ入ってえっつって慌ててジャケット脱いだよね。
そう
やばいやばいやばい、浮いてるとか言って、
浮いてると思ったよ本当に
本当に。
それがでもしかもそこの回だけだとの可能性もあるなとか思ったんだけど、うん、まあ他もそうだよね。
私もね、
そうだってさ、総会ですらそうなんでしょ。
私の総会もジーパンとか、もちろん発表される先生方は少しちょっと綺麗な格好されてるけど、うんうん、でも
みんなもう、もうカジュアルだよね。
マジでスーツなのはあのマジであの学会
オーガナイザーでしょ。
学会長ぐらいだった。
うんうん、
他はもうあれだし、結構そのなんて言うんだろう、あの学会はあの学会っていうか多分海外の学会って1日だけダンってでかいディナーがあるんだよね。これってどの
あるかもね、
これってどの学会もそうだと
思うんだけど、あるあるあるある、1日あるね、
1日だけでかいディナーがバンってあって、うんうん、ね、そこはフォーマルないしはカクテルで来てくださいっていうから、そこは結構皆さんスーツだったりとかドレスだったりとかで来るけど、うん、
確かに
それ以外はあとなんかオープニング、オーストラリアのカンファは、まあ、オープニングディナーっていうのがあって、オープニングディナーはビジネスで来てくださいっていう感じだから、うん、ビジネスとフォーマルと、
ね、
うん、格好しっかりしなきゃいけない時はあるけど、それ以外はもう何でもいいよね。
何でもいいと思う、
うん、なんか T シャツジーパンとかだと浮くカンファもあるかもぐらい、
うん、
最初行ったカンファとかはさ浮かないじゃん、 T シャツ、ジーパンでも。
むしろ僕浮いてたもん普通に
ね、
うん、
でも今回 の, その精神科総会も、ね、別になんて言うんだろう、ドレスコードが指定されてる場面じゃなければ、
うん、
普通の発表とかは全然ジーパンでしてる先生もいた。
でもあのカナダのカンファは、
うん、
ジーパンとかはあんまいなかったかも国際カンファはやっぱ
チノパンぐらい、
チノパンぐらいだかといって、みんなすごいカチッとしてるわけではない。
うーん、
あのネクタイとか してる人はあんまいない。
そりゃそうだ、
もうカジュアルめ。
私も最後はさ、もうさ黒のスラックスだ、黒のスラックスに黒のブーツだったからしっかりしてるなと思って、普通に革ジャン着てった
最初。いや、全然いいと思う、
全然平気、
全然いいと思う、別に
全然平気だった。初日は一応ジャケット着てったけど、なんか浮くなと思って。
ジャケット浮くよね、
革ジャン、途中から普通に私服の革ジャンになった。
ジャケット浮く、
うん、全然、うん、そうそう、
ジャケットなくていい。
確かにそれはなんか一つ違いとしてあるかもね。日本はもうスーツだもん、ね、
日本はスーツの印象ある。
うちらだってスーツさ置いてきたじゃん日本に。もう、
もうこっち来てから一回もスーツ着てないもん。
それはそう、こっち来てから
奨学金の面接ぐらい日本の
スーツと白衣は私置いてきちゃった日本に。ないない、持ってない、
他来たことない
ね。まあ、みたいな。
ネクタイも着るつける機会ないよね、僕なかった。
確かにね、ネクタイもあんまり、うん、フォーマルな場面でしかない
もんね。ないないない、うん、
なるほど。
あとなんかあるかな。
そんなとこじゃない、もうだいぶ喋ったよ。何分今、
ちょっと分かんない。
45分ぐらい喋ってんじゃない。
45分ぐらい喋ってる、
結構最長だね。このぐらいに、ちょっとなんか、
だらだらと50分ぐらいか、
うん、ちょっと長くなりましたが、うん、このぐらいにしときますか。
ま、あの、またなんか、カンファレンスに関しての質問があったら、
うん、
あの、インスタなりね、
そう、
ツイッターで。
今回はちょっとあの、久しぶりだったから長くなったけど、またあの、カンファに出ることは我々しょっちゅうだと思うので、なんかカンファのアップデートだったりとかしてもいいかもしれないね。
うん。
うん、
またなんか、2個ぐらいかな僕は今年。あ、分かんないな、まだ決めてないな。
私あと私1個8月にあって、
うん、
もう1個10月に。
何もう1個のやつって
出るかも、一緒に行こうかな。
BPA、
うん、 BPA 行こうかな。
もう BPA ちょっと悩んでます正直
ちょっと遠いんだよ ね、
うん、
でまあちょっとなんか、あ、違う違う、 あれだわ、違う違う、あ、思い出した、違う、私ね、9月にその精神科総会がニュージーランドであんだよね、また。だそれに行くか悩んでたんだ。
いいな、ニュージーランド
一緒行こうよ
いやちょっと考えさせてください
というわけで、まあちょっと行くか分かんないけど、まあ、また行くことがあったら、カンファー行ったら
また、まあ、はい、ちらほら話しましょう。
はい、
ということで、このポッドキャストは Spotify、Apple Podcast、YouTube で配信中です。質問、感想、リクエストは Instagram か Twitter よりお寄せください。また過去の配信やブログは、よしと &marie.com。お、これ初めての情報じゃないですか？
そう、今回、そうだそうだ、大事な情報。もう6週間前だったから忘れてたけど、うん、この度、2人の、ウェブサイト、よしと &marie.com を開設しました。
YOSHITOANDMARIE.com
を解説して、そこに、過去の例えばノートをフォローしてくださってた皆さんだったりとかは、ノートを今回実は閉じて、全部ブログ、ポッドキャストないしは、まあ、他の情報をこれから上げるか分かんないけど、その辺のものを全部、
まとめてます。
まとめてウェブサイトからアクセスできるようにしました、はい、ので、まあ、過去の配信ないしはブログは、よしと &marie.com よりアクセスできます。ぜひご覧ください。
それではまた次回お会いしましょう。
さようなら。